はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日はオフェンスの話をします。ハイローポストは時代遅れなのかというテーマでお話をします。いただいたご質問、まず読み上げますね。アンダー18でコーチをしています。今までハイローポストのオフェンスを好んで指導をしてきました。今でもその指導をしたいのですが、ほとんどのチームが5アウトなどのアウトサイド中心のバスケになっていて、ハイローをやるチームが少なくなってきています。3アウト2インは時代遅れなのでしょうか。もう教えるべきではないのでしょうか。三原先生の見解をお聞きしたいです、ということでね、とても面白い質問ありがとうございます。結論から言うと、私は時代遅れではないというふうに思いますね。大いにやられたらいいと思います。メリットはたくさんあると思いますし、まあ、私はね、個人的にね、大好きなんですよ。昔から私の情報発信をね、キャッチしていただいている方ならお分かりかと思うんですけど、個人的にこのポストプレーで攻めていくっていうのは非常にいい、プレーだと思ってるし、今でも有効だと思っていますので、まあ、時代遅れと言われると、まあ、確かにね、おっしゃる通りやってるチームは少なくなってきたように思いますけど、でもまあ全然いいんじゃないかなというふうに思います。B リーグなんか見てもね、やっぱり外国人の選手を中心にポストで攻めるということはありますし、まあ、NBA があのあからさまに減ってる感じがするだけで、まあな、大学のチームでも、それからですね、ヨーロッパのプレー見ても、結構トップリブレベルのね、試合見てもですね、ポストポストでやるっていうチームは結構あるように思うので、まあ、何の問題もないんじゃないかなというふうに思います。はい。で、メリットは多くあるということで、ここ詳しく言っていきたいんですけど、まずハイポストっていう場所が非常にいいんですよね。ハイポストっていう場所が、シュート、パス、ドリブル、これどれもが、しやすい、一番しやすいね、場所になるんですね。うん。ハイポストってのはまだ大体フリースローライン近辺の場所であります。でここからシュートを打って届かない人っていうのはあんまりいないと思うんですよね。それなりに練習した人であれば、はい。っていうことになると、ここでボール持ったら、シュートを止めなきゃいけないですよね。シュートを止めるためにはディフェンスを近づかなきゃいけない。で近づいたら当然ドリブルで抜きやすくなりますね。っていう風に下がったら打て、出てきたら抜けっていう、こういう1対1の原則がやりやすいのがハイポストです。ここ大事なんでもう一回言いますけど、下がったら打て、出てきたら抜けっていうのがやりやすいのが、この辺なんですよね。はい。っていうのも、下がったら打てって言ってもですね、このボール持ってる人がうんとリングから遠くのところいたら、下がっても打たせちゃえってなるじゃないですか。下がって打たせちゃえってなるじゃないですか。そうするとディフェンスからすると相手が怖くないですよね。はい、言ってること分かりますでしょうか。だからこのシュートが入りそうなハイポスト近辺でボール持たれる、そしてシュート構えられるというのは非常に怖いと。で出てきたら抜かれてしまうという、この1対1がすっごくしやすい場所であるんですね。でそれに加えて、ここの対角にローポストが、ね、ハイローでポストアップしてくれるとか、するとですね、この近い距離に、味方がいますので、パスもしやすいと。だからボール持って、シュート、ドリブル、パスっていうね、3つの、武器を持ちましょうと。トリプルスレッドっていう言葉を言いますけど、そのトリプルスレッドがまさにですね、やりやすいのがハイポストなんですね。ボールを持ったらすぐ打てます。ね。そして、それを止められたら抜けます。うん。で、どちらもできなくても、自分が攻撃できなくても、味方が合わせてくれてますということですね。で、ポストに入んなかったら外側に返せばいいだけですから、どこにパスしてもパスしやすいのがこのハイポストということで、オフェンスにとって最高の位置なわけですね。このど真ん中を攻めろということです。はい。で、加えてですね、リバウンドに行きやすいですよね。例えばここのハイポストから打ったとしたら、ローにもう一人いてくれたらですね、ローがそのままリバウンド行ける、そしてウイングから飛び込んでいけば、三角形とトライアングルのリバウンドがいけますので、まあ、これいいことしかないということなんですよね。なので高確率のシュートが打ててリバウンドに強いってことで、これもいいことしかないので、まあ、3アウト2インをやらない理由はないんじゃないかと思えるぐらい、そのぐらいコーチが迷ったらですね、ひとまずこの3アウト2インにしとけば間違いないというぐらいに、特に昔は言われたほど優れたセットなわけですよ。まあ、じゃあデメリットないのかというと、これは当然あるわけで、リングに近いところなんで高さが必要ということですね。まあこのハイポスト近辺、ローポスト近辺でも自分たちが背が低い、そして相手の方が背が高いということであれば、やっぱりそれはね、高さの不利が出てしまうよねっていうところで、じゃあいろいろと、ね、ハイローポストやらない方がいいんじゃないかという形になってきたのが今の時代だと思うんですけど、まあこれもね、工夫でなんとかなるということで、まあ、具体的に言うとスクリーンすればいいんじゃないかなと私は思っています。例えばこんな感じですね。ハイローに止まるんじゃなくてですね、まず最初ローローから 始めて、ハイポスト開けておくということですね。で、ロールオンのクロスコートスクリーンをして、ユーザーがカールしてですね、ディフェンスを下げといて、これハイポストフラッシュすると。まあ、こんな風にやるとですね、必ず開くんですよね。で、5番の選手の、ディフェンスが、まあ、例えばね、高校生とかだったら、留学生だったりするとですね、このハイポスト近辺にこう出てくるっていうのは、案外こう、なんていうか、おろそかにしたりすることがあります。外に行けば行くほど出てこなかったりするので、このスクリーンをしておいて、スクリーンの対応をさせておいて、ハイポスト近辺で勝負っていうのは結構この辺はできますね。私の肌感覚だと、まあ確かにローポストがっつり、シールするっていうと180以上ないとね、男子だとね、地区大会とかでも厳しいかなと思うんですけど、このハイポスト近辺っていうのは必ず空いてくるので、身長関係なく170台でも、この4番ポジションはできるんじゃないかなと思いますね。はい。こんな風に、まあ、オフボールのスクリーンをかけておいて、動きながらハイポスト近辺で勝負するっていう風にすると、まあ、全然高さの工夫も、なんとかなるんじゃないかなということですね。で、外側がこうやってオフボールスクリーンしたりして、スペースを取ってあげれば、なおさら、いいプレーになるので、まあ、これはこれで全く問題ないかなという風に思うんですね。で、最初にいただいた質問で、もう時代遅れなのでしょうかということに関して、なんでこういうオフェンスが減っていったかっていうと、これは一人にですね、最近は背の高い選手でシュートが上手い選手が増えたということに尽きると思います。ハイポスト近辺でシュートを打てる、ね、先ほど言ったように、これが遠すぎてですね、そこからだったらシュート入んないから、いや、下がっちゃえ、下がっちゃえというふうに言われたら、もう元も子もないよねって話をさっきしたと思うんですけど、これ、下がったところでですね、こういうスリーポイントラインの外に下がったところで、この子がシュート入るとすればですね、このハイポストっていう概念がどんどん広がっていきますね。わかりますでしょうか。ね、この辺からしかシュート入らないと。フリースローラインぐらいからしかシュート入らないってなったら、それはここから後ろはもう使えないエリアですけど、もしこの選手がね、シュート上手くなって、スリーポイントラインの外からでもシュートが打てるとなったら、このスリーポイントラインの外もハイポストって考えていいわけですね。なので、これが広がっていったっていう、そういう感覚を持つと、自然とこう、4アウト1インになってくるし、それからこちらの選手もですね、ローポストアタックをするっていうのが、どんどんどんどんこう、ね、シュートエリアが広がっていくと、こう、5アウトになっていくみたいな、そういうイメージなんですよね。最近ではこの背の高い選手も、外側からシュートを打てる選手が増えたので、まあそういう、3アウト2インのバスケットってのは確かに減っていったというのもありますけど、まあただね、さっき言ったようにスクリーンプレイしたりして、ポップアウトしたりしてですね、外を使うっていうことを、多くやるのであれば、まあまだまだハイローポストでやっていくっていうのはね、いいプレイなんじゃないかなと思うし、まあ逆にね、逆に、あなたのチームが、この、選手の、ね、シュート力っていうものが少し劣るということであって、それでも勝負しなきゃいけないとなったらですね、やっぱりその2点エリアをしつこく攻めていくという意味で、ハイローで攻めていくっていうのは一つ勝負の方法として、いいんじゃないかなと思いますので、最初に言ったように私は個人的にね、このプレーは好きですし、その今まで私がね、自分の指導したチームで、まあ多くの選手たちと試行錯誤しながら、この3アウト2インで、それなりに望ましい結果を出してきたっていう、まあ実績もあるので、はい。なので、このプレーはすごく好きですね。はい。なので、ご質問いただきましたけれども、まあ決して、なんかやっちゃいけないということは全くなく、むしろメリットはいっぱいあるということを再確認させていただきましたので、はい。自分のチームに合っているのであれば、ぜひやってみていただければいいんじゃないかなというお話です。はい。ということで、ありがとうございました。今日はオフェンス戦術のね、非常に興味深い話、させていただきましたけれども。決してこの古いとか、新しいとか、新しいからいいってわけじゃないし、古いからダメってわけじゃないし、いいものはいい。ね、昔から続いているものは非常にいいものが多いので、そんなことの確認に、今日のお話がね、お役に立てれば嬉しく思います。バスケの大学、毎日ね、放送しております。ぜひチャンネルの登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。質問もコメント欄にて、大歓迎です。最後にお知らせ2つだけさせてください。1つ目は無料のメルマガ講座ですね。メルマガ登録していただきますと、最初の1つ目で限定の、動画のプレゼントもあります。2日に1度コーチングの、いろんなアドバイスを私からあなたにね、直接メールで、こうお届けしますので、ぜひともですね、メルマガ登録よろしくお願いいたします。それとバスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。Facebook での参加、 が基本になるんですけども、この交流とかそういうのは良くて、内容だけ知りたいという方はですね、こちらのチャンネルの、メンバーになるというボタンをクリックして、YouTube メンバーシップからお試しいただけます。あと、ボイシーのプレミアムリスナーという方法もありますが、ボイシープレミアムリスナーは初月無料となっております。この放送5月31日放送だと思うので、もうちょっと待っていただいて、6月になってから、初月無料で試していただくといいのかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。